Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
いや、原田さんね、
はい、
金沢の新しいお店とかイベント情報とかいろいろ調べてみると、
ええ、
金沢日和っていうウェブサイトの記事に当たること時々あるんですけど、原田さんもよく金沢日和さんの記事がヒットすると。
あります。時々どころか、うん、かなりの頻度であります、うん。はい。
かなりの頻度で、まずイベント情報とか調べてらっしゃる。
調べてます。はい。
でもありますね。
はい。
まあ、金沢日和っていうウェブサイト、まあよく見るんですが、一体どういう方々が運営しているサイトなんだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ということでですね、今日はこちらの方をゲストに招き日和でございます。今日のゲストは、
はい、
株式会社金沢日和代表取締役の北辰徳さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
いや、この番組のウェブサイトでも、いろいろお世話になっていらっしゃ、はい、いるんですけども。
はい。タットみたいにイノベーションの、はい、読むラジオ。
読むラジオ。
の方
を。読むラジオ。
やってます、
ね、読むラジオでやってましたっけ？やってますね。はい、自分もあんまり把握してない。
ドキッとしちゃいました。うん、読むラジオ、
はい。読むラジオです。
はい。あのサイトを、
金沢日和さんに、はい、コンテンツ作ってもらって。
そうなんですね。
お手伝いしてもらってます。
お世話になっております。
お世話になっております。
ありがとうございます。北さんは今日ラジオ日和ということで。お越しいただいたんですけれども。
そうですね。はい。
はい、
ラジオのご出演は
初めてです。
あ、そうです。
初めてなんですね。
はい。
はい。ちょっと緊張なさってると。
かなり緊張しますね。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、まずはじめに、今日のゲスト、北辰徳さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは株式会社金沢日和のご紹介です。本社の所在地は金沢市の伏見新町です。設立は2022年の4月。業務内容としては、地域情報メディア金沢日和の運営を中心に、メディア事業や、コンテンツ制作など、そういった事業に取り組まれていらっしゃいます。うん、それから北辰徳さん個人のプロフィールです。1976年、河北市のお生まれです。1999年、株式会社金沢クラブに入社され、2020年、地域情報メディア金沢日和を事業承継なさいます。そして2022年、株式会社金沢日和を設立され、代表取締役に就かれて今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、はい、まあ、金沢日和ってウェブサイトは、うん、金沢にお住まいの方とか、金沢をご旅行されたことある方だったら、まあ、こうアクセスしたことがあるかな、と、
ね。そうですね。
思うんですけど。
このくるっとこう水引きのマークが ね。
そうですね。
はい。目につきます。
はい。
はい、
どういうメディアでしょうか。
うん、ね、そうですね。地域情報メディア。まあ、主にまあ、ウェブサイトでやってるんですけれども、うん、石川県の、イベント情報ですとか、うん、まあ、進展情報、まあ、あとまあ、観光情報みたいな、そういったところを、はい、地域内外の方に向けて発信しております。
うん、はい、うん、なるほど。ね、本当に検索すると、結構金沢日和さんの情報が、うん、まあ、上の方というかね、こう、パッと出てきて、うん、で、やっぱ読み応えとかもあるので、うん、私はすごくなんか頼りにしている一人なんですけれども、う
ん。なんか地元の方が読んでもいいし、
そうそうそう。
旅行者が読んでもいいしっていう、うん、なんか、その辺は使い分けはされてるんですか？
そうですね。もともとは、まあ完全に地元の方向けに、はい、コンテンツを発信していたんですけれども、まあ、観光地として、まあ、金沢がやっぱ人気になるにつれですね、うん、首都圏の方、まあ、県外、まあ、全国の方ですね、うん、まあ、そういった方にも、検索とかで、よく引っかかるようになってきまして、う
ん、はい、
それで、まあ、県外の方にも、多く見ていただいております。
はい。今、検索とかで引っかかるようになったとおっしゃってるんですけど、もともとは、新聞とかテレビの番組とか、そういう感じで、
うん、
こう、なんでしょう、賞味期限のある情報として、もともと出してらっしゃるっていうことなんでしょうか。
もともとは、その検索っていうのは、はい、まあ我々あんまり意識してなくてですね。はい、
そうなんですね。
はい。地元の方に、まあ役に立つ情報、はい、まあ、面白くて役に立つっていうことを、はい、まあ、意識しながら、はい、情報発信してきてたんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい。
逆に言うと今、じゃあこうみんながそのアーカイブみたいな形になってるものを、結構前の記事でも、ちょっとなんかこう検索で引っかかってきて、それを見て、
うん、
で、そこからまたこう連なっていろんなものを見てとか、そういう使い方を。
そうですね。まさにおっしゃる通りですね。
あ、そうなんですね。なんか私の認識が、メディアっていうのがちょっと今、はい、ピンとこなかったんです、最初。
うん、
でも今お話聞いてなんかわかりました。
うんうん、
はい。
なんかブログの ような
タッ
チですし、割とこう、なんていうのかな、あの、まあ、金沢に住んでる人が書いてるんだながしっかり分かるような感じっていうか、でもね、メディアっていうからには、
はい、
やっぱそのいろんな情報が載っていて、今の、そのなんていうのかな、新店舗情報とか、はいはい、新商品情報、イベント情報とかって、やっぱ地元の人向けに書いてたけど、県外の人にも消費されるような情報になってきてると。
はい、ですね。
はい。
やっぱりじゃあそのユーザーの方も県外の方がやっぱり多くなってきてるってことなんですかね。
そうですね。今、ユーザーの方は北陸3県で、はい、まあ、約半数。
はいはい。
はい。で、県外の方で、県外というか、まあ、首都圏中心、まあ、北陸3県以外の方で約半数っていう割合になってます。
ああ、もう半数なんですね。
はい。ですね。じゃあ、やっぱりその観光客の方がこちらに来る前に、はい、なんかいろいろ調べてるところで、あ、金沢日和さんのこの情報っていう感じで。
そうですね。
見てらっしゃるってことですかね。
金沢日和の運営を中心に、会社としては、コンテンツ制作の事業とか、他のお仕事もされてる。うんということなんですけど、どういうことなんでしょうか。
はい、我々はですね、はい、まあ、メディアとして、まあ、あの、いろんなお店に取材行かせていただきまして、うん、まあ、編集というものを、まあ、一つ軸に、まあ、事業を展開してるんですけれども、例えば、SNS のところで、はい、まあ、その編集みたいなところ、で、まあ、飲食店さんとかでも、自分たちなかなかこう表現が難しいんで、あの、書いてもらえないとか、とか。またはホームページみたいなところも、作ってもらえないかとか、まあ、そういった、お問い合わせみたいなのが、まあ、ここ2年ぐらいですね、まあ、増えてきている。
あ、そうなんですね。
そう、自分たちの言葉で発信するっていうよりは、その他の方が読んだ時にどう刺さるとか、そういう目線での編集っていう作業なんですかね。
そうですね。まあ、最近ではその採用みたいな局面でも、
はい、
まあ、その企業が発信したいことをそのままこう伝えようとしても、なかなか学生さんには伝わらなくなってきてて、あ、確かに
そうですね。
で、学生が、分かりやすく、まあ、スッと入っていくように、企業かつでも、まあ、企業が伝えたいことを伝わるように、
はい、
そこの翻訳みたいな立ち位置
は
で、まあ、記事を作成してたりします。
なるほど、ね、
やっぱり自分たち自身では、うまく魅力が伝えられないもんなんでしょうかね。
なんか自分の魅力って自分でわからなくないですか。なんか他の人がこう客観的に見て、こうだよって言ってもらって、あれ、そんなのかなって思うけど、実はそこがすごく、あの、受け取り手にとっては、いい部分、いいなと思う部分だったりっていうのもありますよね。はいはい、
そうですね。まあ、私たちですね、まあ、メディア運営しながら、あの、北陸のインフルエンサーさんたちと今56名の方ですね、まあ、連携を組ませていただいてるんですけど、インフルエンサーの方が、じゃあどういうふうに考えて発信しているか、ここまあよく聞かれるんですけど、まあ、彼らは、視聴者といいますか、ユーザーが欲しい情報を考えて、そこから逆算して発信してってるんですね。
なるほど、なるほど。
ただ多くの方は、やっぱ自分が伝えたいことを伝えようっていう形で発信している。
そうですね。
はい。そこの、まあ、矢印の向きみたいなところが、まあ、少し違うかもしれないですね。
ああ、
なるほど。
実際どんぐらい違うもんなんですか。その、実例を挙げてくださいっていうのも変かもしれませんけど。
まあ、私の肌感覚で言いますと、まあ、9割ぐらいの方は、やっぱ自分がこう書きたいこと、発信したいことを、まあ、投稿している。
はい、
まあ、残り1割ぐらいの方ですね。まあ、そこは、まあ、マーケティングみたいなところの観点で、
はい、
まあ、皆さんが欲しい情報から設計して、まあ、やっている。はい、
うん、
まあ、金沢日和もそういう面が ありまして、
はい、
あの、お伝えしたい情報っていうのもまあ発信するんですけど、まあ今これが必要だろうなとか、これが求められているだろうなとか、はい、まあそういう観点からも、コンテンツを作っているっていう形になりますね。
なるほどね。あの、インフルエンサーの方と提携してらっしゃるとおっしゃったんですけど、これどういう、金沢日和さんがインフルエンサーの方と提携して、それを、その方を誰かに紹介したりとかっていうことですか？
ですね。まあ例えば、あの、新しいお店、ができたりされた時に、
はい、
まあ、お店の方から、まあ、インフルエンサーさんに、発信してほしい、
あ、なるほ ど。
みたいなご要望があったときに、うん、まあ我々がこうご紹介して、はい、まあマッチングといいますか、
うん、
そういう形で、発信業務のお手伝いをしているって形ですね。
その仲介的な感じですかね。
そうですね。
ああ、そうなんです、うん。やっぱりでもインフルエンサーの方って本当にすごい影響力持ってて、
ね、
うちも娘とかと話してると、うん、例えば何かコスメとかを買いに行って、お店の人に、うん、これ、どこかで見られたんですかって言うと、必ずインフルエンサーの人のおすすめでって、ほとんど、多分9割ぐらいの確率で言うんですけど、
あ、そうですか。
まあ、そのぐらいの発信力なんだなと思って。
なんか従来のメディア事業でやっていたのは、うん、インフルエンサーがだいぶ機能として担うようになっているような時代なんですかね。
まあ、順番のところかもしれないんですけれども、うん、従来はまあメディアに載っている、うん、そこが起点にというか最初だったんですが、はい、最近は SNS、まあ、スマホからの情報っていうのが、
うん、
順番的にやっぱ上になっている、
うんうん、
でそこでまあインフルエンサーの方が、うん、見られているっていう、
はいはい、
まあ、そういう構図かなと思います、
ね、なるほどね。でもそういう意味では北さんはもともとはその金沢クラブにいらっしゃって、うん、これは雑誌とかねそういうものの媒体があって、うん、でその中にその金沢日和っていう、こうウェブの情報メディアがあったわけですけれども、うん、そのなんでしょう、いろんな時代、今までの時代をこう生きてこられてすごい変化してるじゃないですか。それは どう捉えてらっしゃるんですか、北さんとしては。
そうですね。まあ私も雑誌はまあ20年ちょっと携わらせていただいてたんですが、まあ雑誌には雑誌のいいところもあったなと。で、まあウェブはウェブのいいところもまああるんですが、これどっちがいいっていうよりも、まあその良さみたいなところをまあ組み合わせて、まあいかにこう読者にリーチしていくかみたいな。
はい。
そこが今大事になってるんじゃないかなっていう。だから前は一つ、まあ本当にメディアからストレートに情報入手した。
はい、
でも今は、まあメディアで見た、SNS で調べる、ウェブで検索する。
はい、
で、比較サイトでもう一回比較すると。
ああ。
複雑になってるんですよね。
そうですね。確かにそれ使いこなす、まあ、人の年代にもよると思いますけれども、うん、今の若い人なんて本当にすっごいそういうのをうまく使ってるなって感じますよね。
そうですね。
うん、
逆になんかそういうのに載ってないところにはアクセスしづらくもなっているっていう感じはしますよね。
そうですかね、うん、
そこ金沢日和っていう会社が取り組まれてるのが金沢日和だけじゃないと、
うん、
いうのもかなり気になってまして、
はい、そうですね、
ええ、
はい、
コンテンツ制作はまだわかるんですが、
うん、
他にもいろいろ活動されてると、うん、
そうですね、まあ、2022年に、まあ、我々会社を設立したんですけれども、はい、まあ、いろんなお店にまあこう取材させていただく中で、まあ、地域の課題みたいなものも、うんうん、
はい、
まあそのコロナ前よりも、まあ分かりやすく出てくるようになったのかな、みたいなところがありまして、例えば、まあ取材に行かせていただいた昔ながらの名店みたいなものが、ここ数年で、
うん、
まあ閉店されてたり、
うん、
じゃあそういったところの、まあ事業承継みたいなものも、うん、まあ本来的には地域の課題なんじゃないかなとか。
うん、
だから取材行きながら、まあ、地域の課題が一つ見えてきたりして、
うん、
まあ、そこもなんとかメディアとして、うん、ご支援といいますか、
うん、
ことができて いけたらいいなというふうな考えに今ちょっとなってきている、はい、
それは事業承継をある意味仲介していく役割っていうことですか。
ここはですね、我々直接、まあ、その機能は持ち合わせておりませんでしたので、
はい、
まあ、宮崎県の、うん、まあ、そういう事業承継プラットフォーム、
はい、
まあ、リレーさんというところですね、
はい、
まあ、そこの会社と、まあ、地域パートナーみたいな、
うん、
契約を結びまして、で石川県の、まあ、事業承継のそういうお話が出てきたときに、まあ、リレーさんにご紹介していくと、
はい、
うん、
まあ、そういう間を取り持つような、
あ、
今ことをやってます。
うんうん、
なるほど、うん、じゃあそうやっぱ取材してくる中で見えてきたことをそのままにしないで、その地域をまあある意味盛り上げていくために、まあ、こう別の形でその情報を生かしていくってことですかね、
は
い、
そうですね、
は
あ、まあ、それにしてもやっぱりその売り手もそのなんていうのかな、
うん、
自分たちの仕事の魅力みたいなのを 多分適切には表現しきれないみたいなところに編集の能力がやっぱり生きてくるのかなと、はい、
うん、
そうですね、うん、やっぱお店の方は、
はい、
当たり前にやってきた。
そうですよね、うんうんうん、
でその当たり前のところがすごく価値があったりしまして、うん、はい、でそれを我々、まあ、第三者の編集視点で、うん、まあ、しっかりそれを価値化していく、
うん、
まあ、それを、分かりやすい記事にしていく、
うん、
でそこを、まあ、じゃあどう伝えるか、
はい、
まあ、これはリレーさんが全国に、発信する機能を持っておりますので、
うん、
まあ、リレーさんを通じて全国の方に、まあ、石川県にもこういう素晴らしいところがあって、
はい、
素晴らしいお店があってここが今求めてますよみたいな、
はい、
そういう、うん、伝え方をしています。
あ、北さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はゲストに株式会社金沢日和代表取締役の北辰徳さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、金沢さん。
はい、金沢日和は何かこう調べ物をしていて検索結果として出てくることが多かったので、うんうんうんうん、まあ、その記事にしか目を通さないことが多かったんですけど、
はいはい、
改めてホームページを見てみると、
うん、
観光グルメイベント、うんうん、本当いろんな情報がこう網羅されてて、
はい、
いつも新しい情報が、まあ、利用する側の視点で編集されてで更新されていってるっていう、うん、まあ雑誌とかガイドブックみたいなものだなと思って改めて見まして、ね、うん、金沢に観光に来たいっていう友人には絶対この金沢日和見ることを
おすすめしたい
なと思いました。
うん、いいですね、
はい。三谷さんいかがでしたか？
はい。金沢日和さんがですね、記事の編集力とかメディアとしての編集力を強みとされているという話でもありましたけれども、はい、まあメディアっていう言葉が、
うん、
ほぼ新聞、テレビ、雑誌だけのことを指してた時代、懐かしいんですが、ありましたよね。
そうですよね。はい。
今はそこにインターネットが入ってきて、検索、うん、地図アプリ、個人ブログ、個人 SNS、
はい、
企画、レビューサイトとか、いろんな手段、経路で情報を入手するのが当たり前の時代になりました。
はい。
で、メディアとか、まあメディアじゃないものとかの境界線が非常に曖昧になってる中で、金沢日和さん自身も、SNS とどう組み合わせるとか、うん、インフルエンサーとどう組み合わせるとかですね、まあ、自分たちの記事の内容を編集する以上に、そのチャンネルとか情報発信手段そのものまで編集をされているというような感じがしました。
はい、
地域の情報が効果的に流通するように、今はどういう形が最適なんだろうというような、うん、取り組みでもあるのかなと思いました。
はい、
来週はですね、さらに金沢日和さんのこの編集という強みが活かせる新たな領域についても伺っていきたいと思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社金沢日和代表取締役の北辰徳さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
tatmitani と
原田由紀子でした。